おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日はメタによる人型ロボット企業の電撃買収やシリコンバレーで議論された技術的課題の解決策、そして中国で施行された世界初の専門法規など最新ニュースをお届けします。証券の商正が報じたところによりますと、 SNS 大手のメタが人型ロボットのスタートアップであるアシュアードロボットインテリジェンス、通称 ARI を買収したことが明らかになりました。これによりメタはテスラやグーグルと並び人型ロボット開発の最前線に直接参戦することになります。
メタはこれまでラマに代表される強力な AI モデルを開発してきましたが、それらを動かす体を持っていませんでした。今回の買収はデジタル空間の知能を物理世界へと解き放つ具身知能への本格的なシフトを意味します。ARI の持つ高度な制御技術とメタの膨大な AI リソースが融合することで、家庭や職場での汎用ロボットの実現が数年単位で前倒しされる可能性があります。ビッグテックによる身体の争奪戦がいよいよ激化しています。こうした巨大企業の動きの一方で、現場ではより具体的な技術的課題の克服が議論されています。
36KR によりますと、先日シリコンバレーで開催されたカンファレンスにて、中国の注目スタートアップ魔法原子の古志東総裁らがロボットの社会実装を阻む4つの壁の解決策を提示しました。特に注目されたのはデータの質です。現実世界でのデータ収集はコストが高いため、シミュレーションによる合成データの活用が進んでいますが、摩擦や触覚といった現実の微細な感覚が欠落する課題がありました。同社は製造工程の多くを人間が担う電気自動車の工場をデータ収集の宝庫と位置づけ、現実と仮想のデータをハイブリッドで学習させる戦略を明かしました。
また現在の主流である視覚と言語に頼るモデルでは、指先でボールを回すような繊細な触覚が不足していると指摘。センサー技術の進化に合わせた新たなアルゴリズムの必要性を強調しました。技術とビジネスが加速する中で、社会のルール作りも新たな局面を迎えています。青春日報によりますと、中国の広州市において世界初となる具身知能ロボットに特化した法規制が施行されました。この法規はロボットが人間と共存する際の安全基準や倫理指針、さらには収集したデータのプライバシー保護について明確な枠組みを定めるものです。
これまでロボットに関する法整備は産業用ロボットなどの既存カテゴリーの延長線上で語られることが多かったのですが、自律的に判断して動く知能を持つロボットを独立した対象として法制化した点は画期的です。開発企業にとっては法的な不確実性が解消されることで、公共空間や家庭への導入に向けた投資がしやすくなるというメリットがあります。技術の暴走を防ぎつつ、産業の健全な育成を後押しする守りのインフラが整い始めました。最後に産業構造の変化を示す象徴的なニュースです。地元研究員のニュースによりますと、中国自動車工程学会の中に新たに具身知能ロボット分会が設立されました。
主任委員にはAI 研究の権威である江哲群氏が就任しています。なぜ自動車の学会がロボットを扱うのか、その理由は現在の自動運転技術と人型ロボットの技術基盤がほぼ同一だからです。カメラで周囲を認識し、進むべき経路を計画し、アクチュエーターを制御するというプロセスはまさに二本足で歩く車といえます。自動車産業が持つ巨大な部品供給網と量産ノウハウがそのままロボット産業へと流れ込むことで、ロボットの製造コストは劇的に低下すると予測されています。
車が移動する知能から作業する知能へと進化を遂げる過程で、自動車メーカーとロボットメーカーの境界線は今後さらに曖昧になっていくでしょう。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。